どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日はですね、後半に長浜博士の大人のおもちゃコーナーの、ちょっとアーカイブ配信ございますんでお楽しみに。これは今年の6月、久しぶりに会ってねお話しした時の、様子でございますんで、お楽しみください。で、番組の感想をメールいくつか届いておりますので、ちょっと時間をかけて紹介したいなと思っております。いや、本当にメールいただく方ありがとうございますね。本当助かっております。好きなオープニングの件、配信いたしました。そちらに、反響ございました。八尾純一郎記者、いつもありがとうございます。第404回の配信で話題に上がっていた好きなアニメのオープニングについて自分も紹介させてください。それは2005年に放送されていたカミチュです。富田真帆さんの爽やかな歌声が素敵、そして映像も素敵という自分の中では大好きな一本です。スタッフの紹介がテロップではなく手書きで背景に書き込まれているタイプの映像で、カミチュきっかけでアニメを見始めるようになった私は、あ、八尾くんカミチュきっかけだったんだ、こんな表現もあるのかとびっくりしました。新聞紙、下駄箱、牛乳パック、習字の文字、お弁当に入っている醤油の袋など、さまざまな小道具や背景にスタッフの名前が刻まれていて、とてもユニークなオープニングだと思います。そうだね。まだ見たことがない方はぜひアニメ配信サービスなどでご覧になっていただければと思います。このオープニングが好きすぎて映像内に登場する箸箱を市販の箸箱を使って再現してしまったほどです。僭越ながら再現した箸箱の写真を添付しました、ということで、お箸箱の写真が届いていますが、かなりの再現率。八尾くんすごいな、狂ってますね。いや、ありがとうございます。増成浩二監督、倉田秀幸脚本、もうこのコンビでね、落ち越しさんプロデューサーとかもそうですけれども、本当にね、尾道を舞台にした、作品ということでね、本当に素晴らしかったです。宇宙省へようこそへとつながるね、ROD 神中宇宙省へようこそ、この辺り本当最高ですからね、まだ未見の方はぜひ見ていただければなと思います。熱文字404回好きなオープニング特集、ということで、昨夜様の奥様がどうしてもイメージできないサイレントリスナーさんからいただいております。熱文字404回好きなオープニング&ダブルシンゴミーツ石井氏の回を楽しく拝聴しました。そこで私も好きなオープニングは何かなと考えた時、真っ先に浮かんだのが軽音第2期後期のオープニングでした。ゆい、豊崎さんですね、アイナマね、豊崎亜希さんが歌う、歌うよミラクルも最高なんです。最高なんですが、このオープニングを見るだけで軽音というアニメがどんなアニメか一発でわかるんです。担当する楽器の演奏、手書きフリップによる各自己紹介、かっこいいライブシーン、和気あいあいとした学校生活と軽音のすべてがこのオープニングの中に詰まってるんです。歌始まりのみんなが大好きで、軽音部5人が教室で回転ジャンプをするんですが、ゆいが3テンポほど遅れて、そのせいでりっちゃんがつんのめるんです。そんな細かな演出をオープニングにぶっ込んでくる京アニの作画技術には舌を巻くしかありません。あと5人で横並びになって肩を組みながら足を上げてダンスするところ、なかなかうまく揃わずに笑い合うシーンがとにかく楽しそうなんです。これらをオープニングでさらっとやっちゃう京都アニメーション恐るべしです。ちなみに軽音を見るきっかけをくれたのは何を隠そう達夫様、熱文字は確実にアニメ、不況に貢献している証拠としてお納めください、ということでメールいただきました。ありがとうございます。もう軽音に関してはね、もうオープンエンドどちらも、 すべてのシリーズで最高でしたからね。あれは本当に足の動き、持ってるカバン、そういうのでキャラクター表したりとか、キャラクターっていうものでほっこりさせる、もうプロたちが集まってやってる傑作ですからね。好きなオープニング特集ありがとうございます。続いてバイオレットエヴァーガーデン特集聞いていただいた方からもメールいただいております。初見記者ありがとうございます。熱文字の皆さんこんにちは。いつも配信楽しく拝聴させていただいております。劇場版バイオレットエヴァーガーデンの感想です。前提として私はバイオレットエヴァーガーデンの原作小説もテレビアニメも見ておらず、金髪の可愛い女の子が手紙を書いてるらしいという情報しか知らず、すごいざっくりとした情報だね。まあ、ほぼバイオレットエヴァーガーデン自体初見という状態で見に行きました。どうだったんだろう。こういう人の意見ちょっと聞いてみたいですね。なのでこの作品のファンの方などには不快になる感想になるかもしれません。それとネタバレを含みます。率直な感想といたしましては良い映画だと思いました。絵の繊細さや美しさなどはさすがの一言につきますし、作品全体を通してのお話も面白かったです。正直最初はキャラクターや世界観の把握に忙しく、またこの映画は何を目標にストーリーが進んでいるのか分からず、いまいち世界観に入り込めませんでした。なるほどね。そうだよね。とりあえずバイオレットちゃん可愛いだけで序盤は乗り切り、大筆屋の仕事で最後に大きな事件などがある展開かと思いきや、ギルベルトとかいう男を探して会うというゴールが見えてからは楽しく見ることができました。ギルベルトとかいう男ああこの映画はラブストーリーだったんだと分かったらすごく面白くて一気に入り込みました。そうですね。そのため途中で代筆を頼まれた病気の男の子の話は私にはおまけ、これはバイオレットとギルベルトの話を盛り上げるためとしか思えず、そこで私の隣の人が号泣しているのを見て、この作品のファンとの気持ちのギャップ、温度差に驚きました。なるほど。バイオレットの過去にはすごく興味を引かれました。孤児から引き取って名もない少女を兄から押し付けられる形でそばに置いたバイオレットに、ギルベルトの心がだんだん揺らいでいく様子と、戦争の道具として使っていく罪悪感に蝕まれていくギルベルトと、それでも孤児の頃に比べたら欠落していた感情も少しだが生まれ、いつか近いギルベルトを敬愛していくバイオレット、この過去話だけの映画だったらなーって思うくらいこの設定が好きです。後半バイオレットがギルベルトに会いに行ってからは展開が読めたのでめちゃくちゃもどかしさかったです。もうどうせ会うんだから早くしろよって思いました。もうバイオレットがギルベルトのいる村に来て、ギルベルトは絶対会うの拒否するだろうなって思っていたら案の定その通りになったし、男のくせにうじうじしてて両思いなの分かってるからこそ、もうどうせ手紙読んだら走り出すんでしょほらねって、この二人が会わなかったらこの映画終わりだと思っていたので、ちゃんと最後会ってくれてよかったです。最後バイオレットが追いかけてきたギルベルトを見て船から飛び降りるシーンが一番好きですし、その後の二人の月夜の海の噛み締めるような会話や、やっと会えたことへの涙は美しかったです。他のことで表情を一切崩さない、感情が乏しいバイオレットが一貫してギルベルトのことになると表情を変えるのが可愛いです。本当にギルベルトを愛してるんだなと思いました。映画館では私の隣の人も号泣していたし、ツイッターでも泣いてる人が多い中、私はそこまでの思い入れはなく、正直泣いてる人のテンションには乗れなかったですが、美しいラブストーリーを見てよかったと思います。気が向いたらテレビアニメも見てみようかと思いました。以上、初見記者ありがとうございます。いや、なんかすごいリアルな感想ですね。そうなんだよね。そのやっぱ文脈がすごすぎて、テレビアニメ見終わって、外伝が公開されると、いうことで、まあ、楽しみにしていたらちょっと事件が起きてしまって、事件の前日に全てが完成していたというその外伝が公開されて、まあ、これが初見の人が見てもかなり楽しめるんじゃないかなというほどの、すごい作品だったんですよね。で今回に関しては、そういった文脈も含めて今までのテレビシリーズとかのストーリーも、また途中の、ね、病気の男の子っていう話がありましたが、テレビ版ではこのようなそのちょっと一話完結に見えるような依頼主とバイオレットの、 お話を通してバイオレットが人間の心をね取り戻していくっていうようなお話になっているので、まあ、むしろそっちがメインというような感じで、でこれ名探偵コナンシステムなんですけども、ギルベルトのお話は黒服の男たちの話と一緒で、シリーズを通してバイオレットの心の中にずっとある問題なんですけど、とりあえずそれは置いといての一話完結だったんですよね。で今回に関してはその全ての伏線を回収する、まあずっと見てきた人たちへのご褒美的な、位置づけだったんで、まあなおかつそのね焼け跡の中から出てきた PC からちょっと原画をサルベージなんかもしたりとかして、まああとは京都アニメーションの皆さん、アニメーションドゥの皆さん、もう本当に一度はねその制作途中でどうなるのかと思ったところから、まあバイオレットの新しい姿を動画で見れることの喜び、まあそういったところでね、もうすでに最初から泣いてる人いましたからね、まあ僕も正直僕もうるうるしましたけれども、まあそんなねところから、まあ全くそのテレビアニメも原作小説も知らない状態で見た人のリアルな感じっていうのがすごくこう引きつけられましたね。ありがとうございます。こういった方も多かったんじゃないかなと思いましたけれども、船から飛び降りるダイブシーン、いやダイブシーンが許容できる方でよかったですね。もう瞬間冷めてしまう人も中には いなくもないだろうなと思うんでね、ありがとうございます。続いて鎖骨ポッケ記者よりいただきました。神前券合わせのエピーロさん企画割り見手に投票する際、フォームのコメント欄に今期の感想をつらつら書き始めていたらふと思い出しました。そちらにはコメントがたくさん届くのに本丸熱文字には来ないという編集長のご不満を、そこで投票フォームでコメントを打ち込んでから切り取った分をそのままペーストしたメールをお送りすることにしてみました。これがまあ実に書きやすい、ちゃんと伝わりやすくとか中身のあるものをとか心理的なハードルがかなり軽減されるのでメールを送りづらいと感じているリスナーさんにおすすめです。もうフォーム、申し訳ないですね本当にね。それでは以下何も考えず脳直で打った今期のアニメ感想を貼り付けます。目の回りそうな怒涛の新番ラッシュですが、各種配信サイトのおかげでどうにか45作品いけました。それにしても人気作の続編やリバイバルが多い。リバイバルかと思ったら新作だった日暮らしには驚かされました。びっくりしましたね。今期は他に、圧倒的で繊細なクオリティの魔女のたびたび、悠々しき難民の魂がピクリと反応した足立と島村、日々の癒しキャラがアニメ化したカピバラさん、アベマで1の一挙を見て心奪われたどうしても干支に、入りたい2に注目していきます。ありがとうございます。僕が今もう岩かけるが本当に楽しみですね。もう演出がちょっとねあえてなんですけど、多分あえてなんですけどめっちゃ古臭くって分かりやすくってなんか面白いんですよね。バカバカしくて何だったかな、クライミング用の靴をね買いに行って、その靴で実際にまあ、ボルダリングしてみるんですけど、その時にいい靴だから今まで踏んでた石というかその、障害をですね軽々と超えることができるっていうシーンがあるんですけど、そこであこの靴いいって気づく、主人公は気づくんですよね、このみちゃんが。でその時に普通だったら靴をね、まあ、ちょっと光り輝かせるとかちょっとこう綺麗に見えるような演出すると思うんですけど、なぜか石がすげえ光るっていう、もうあれがちょっと最高すぎてですね、それから毎回演出楽しみにしてますね。なんか壁そのものをねなんか人に見立ててたりとかね、もうむちゃくちゃ面白いんですよね。あとちょっとヒリヒリしますマジで、ああいうところもスポーツの醍醐味かなって思いますけれども、ありがとうございます。続きまして、やっぱり神前券に関してもねお便り今みたいな感じで届いております。フグジロー記者、鬼滅の刃が前例のないヒットを飛ばしている昨今いかがお過ごしでしょうか。鬼滅の極大ヒットに若干ビビっているオタクとして皆さんと感情を共有できていることに微妙な喜びを感じています。さて皆さんは鬼滅の放送当時、すなわち2019年4月クールの神前券の結果を覚えていらっしゃるでしょうか。 鬼滅の刃はなんと5位、4位はキャロル&チューズで、3位みだらな青ちゃんは勉強ができない、2位世話焼き狐の千子さんときて、1位は異世界カルトでカルテットでした。しかし5位だからといってこの回で鬼滅の刃が軽く扱われていたわけではなく、ストーリーの面白さ、アクションの凄さについては皆さん非常に高く評価されている印象でした。そうでしたね。特に国井さんの現在のジャンプがダークな作品の掲載に積極的になっているという趣旨の考察だったり、作中の刀鍛冶がひょっとこの面をかぶっている意味の解説だったりは、番組タイトルの名に恥じない熱量を感じました。ちなみに超稼働ガール6分の1の話をしている時も同じくらいの熱量を感じました。熱文字これからも大変楽しみにしています。皆さんもお体に気をつけてお過ごしください。ということで、フグジロー記者ありがとうございます。鬼滅5位だったか。でもすごいね、この我々でもやっぱりトップ10に入ってんだね、鬼滅の刃ね。いや確かにこれすげえアニメだなってみんなで言ったの覚えてます。うん。でテレビアニメ最後まで面白かったですしね。ただまあ劇場版って言った時にこんな盛り上がりを見せるほどっていう、あの世話焼き狐の千子さん劇場版とかの方が僕らざわつくんですけどね、どんだけ甘やかしてくれんのっていう。いやでも鬼滅の刃はそういう意味では分かりやすいですよね。まあ人死ぬしね、なんだろう、もうデスノート以降もうなんかどうでもよくなっちゃったよね、人死ぬとかっていうこともね。時代ですな。この1話ということで、犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい第3話タクシーで、で感想いただきました。辰記者、まさか1分半にも満たないショートアニメに泣かされるとは夢にも思いませんでした。年を重ね涙もろくになか、涙もろくなったせいもありますが、やはりペットを一度でも飼ったことのある人には絶対刺さるこの1話だと思います。さすが新前県ベスト4作品、相変わらずサイド A のお三方お目が高いですね、ということでいただいております。ありがとうございます。犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい、本当に楽しい。まあね、やっぱ番組長年聞いていくとね、サイド A サイド B それぞれね、やっぱ2つやると比較するやつが出てくるから、でサイド B 神みたいな感じの人たち出てくるし、それはまあそれでいいんですけども、やっぱ僕らとしてはね、サイド B もサイド A もあのアニメを見てる皆さんにもう一作品でも見逃してもらいたくないっていうね、面白い作品があったら見逃してもらいたくないと、すぐ見てっていうそのもう気持ち一つでやってますんでね。まあ自分が思ってることを代弁してくれたっていう喜びはまあ別に誰に感じでもいいと思うんですけれども、まあできればね、あこの作品知れてよかったなっていう人たちのお声もお待ちしております。ありがとうございます。くまくまくまベアに関してもいただいております。朝記者ね、くまくまくまベアの魅力が炸裂した第4話をお分けします。お分けしますって。領主に呼び出されたユナはいやいや出頭するのですが、もうこのユナちゃんがねとにかく可愛いんだよ。まあ、とにかく可愛いっていうと別の作品になっちゃいますけど、もうこのユナすげえいいんだよね、可愛いんだよね。でいやいややってるのもいいんだよね。話を聞くと熊の格好をしたユナに興味を持った領主の娘ちゃんとのリクエストだったらしく、そのまま仲良く遊ぶことに。天気のいい日に広いお庭で使い魔の2頭のふわふわクマさんと楽しい楽しい時間を過ごし、思わずユナの顔も緩むのでした、という前半から一転、後半ではユナの帰りを待っていたパートナーであるフィナが土砂降りの中家の前で立って泣いています。話を聞くと病気がちだったフィナの母親の症状が悪化し、土色の顔で苦しんでいるというのです。薬もなくただただ泣くだけのフィナ、ああこの作品でも支配階級と庶民階級の差を見せつけてくるか。さっきまでゆるふわに癒されていただけに、ここで突きつけられた絶望感が半端ない。助けてモリアーティ教授、また違う作品出てきちゃいましたけど。でもご安心、ここにはチーターのユナがいます。案の定ユナの新しい治癒能力のおかげで回復どころか病気は完治、元の健康な体に戻っていたのです。よかったあっさり解決ね。この作品、神様が現実社会に疲れて心を閉じていたユナのために与えた新世界だから、この先も今週みたいなハッピーエンドだけを希望したいものです。変な試練とか別れはもう結構です。そうですね、現実社会以外のところにこう ユートピアを見出して、そこにずっととどまりたいと思わせる、もしかしたら仕組みかもしれませんから、これが大いなるミスリードになる可能性も十分にありますよね。まあ今週の不登校紹介こんくらいにしておきましょう。はい、皆さんもね、熱文字@gmail.com までアニメの感想や番組を聞いた感想をお寄せいただけると幸いです。ツイッターの場合はハッシュタグ熱文字 NETSUMOJI まで送ってください。さあこの後は久しぶりに長濱宏監督のお声登場です。長濱さんどうやらね、ワークショップ始めるみたいでね、ツイッターの方でも熱文字のツイッターなどでもね、ワークショップやりますっていうツイートしてありますんで、よかったらチェックしてみてください。さあ長濱宏の大人のおもちゃコーナーです。
熱量と文字数。
長濱宏の大人のおもちゃコーナー
はすごい低い感じだね。
落ち着いたトーンで。
おもちゃコーナーとか言ってなかったっけ前まで。
まあ長濱宏監督というとね、アメトイいっぱい集めてる人ですけど
全然取り合って
無視っていうね。
なんか取り合ってくんないんだけど、はい、
今日なんか音声収録っていうことでね、なんかいつもと違うの持ってきてくれてる。
持ってきてねえよ。
持ってきて
ない。だいたいさ音声収録で、いつも達夫は、長濱さん今回おもちゃあるでしょ、お願いしますねと、必ず書いてるわけですよいつもね、
はいはいはいはい、
今回何にも音声収録のみになります。じゃあおもちゃ持ってきてもしょうがないのねって思い、
は
い、
確かに
そうね、
持ってこないわけですよ。
はい、
で秋葉原来ますよね、嫌な予感がするわけですよ、おもちゃはって言われるんじゃないかな、達夫が言ってくるんじゃないかと、でそれを音声収録だっつったろって言ってつかみ合いの喧嘩もあり、だなって。でもなんかあったら仕入れといた方がいいかな、
優しさがねそこでね、保険としてね
優しさが、
優しさが、ね、俺から言われなければ別に持ってきたとも言わないでそのまま家に持ち帰る予定だった。
そうです本当にそうです。
お、買ってきたわけですね。
すごい。
で俺がね、
はい、
これまたすごいことなのは、それでまあ秋葉原のこうフラフラっとマンだらけとかに行くわけですよ、
はい、
そうすると俺が欲しくて昔買おうかな、いいややめとこうって買わなかったやつが売ってるわけですよ、
お
それを紹介しましょうかね。
おお、このタイミングで。
そう、
このタイミングで、ね、偶然買えたというか、
そうです、
まあ、今物がね目の前にありますけれども、
はい、
これ音声でも分かるようにちょっと説明お願いします。
これね、俺前も紹介した手が吸盤になってるスパイダーマンのシリーズ覚えてますかね皆さん。
あ、手が吸盤になってる
スパイダーマンのシリーズ、はいはいはいはい、ね、なんか紹介してくれましたね。
そう、手が吸盤になってスパイダーマンはね壁にくっつくことができるので、はい、そのパワーを再現するために手に吸盤つけちゃった、
はい、
トイビズという、もう今なくなってしまった会社があるわけですよ、そのトイビズのマーベルスーパーヒーローズっていう1991年かなに展開したシリーズがあるんです。
デカデカとマーベルって書いてますね。
書いてあります、
はい、
でこれがね俺が初めてちゃんと東京に出てきてちゃんと買ったアメトイだったんですよ。そう、先輩に教えてもらって、
お
アメリカのお前アメコミ好きなんだなみたいな、でアメリカのおもちゃ売ってるとこ知ってるぞと、で恵比寿にあるフリップフロップっていうお店当時あったんですよ。そこに連れてってもらって、
じゃあそれまでアメトイとかって特に持ってなかったってことですか。
あの、ね、知ってはいたけど高くて買えなかった。
ああ、
輸入品だったから。
なるほどなるほど。
で先輩に連れてってもらった時に、その知ってるキャラばっかりの人形が全部英語だけど売ってるわけですよ。
あ、
日本のおもちゃ屋にないのに、
はいはあはあはあ、
でうわっって言って、で先輩は全然知らないけど俺は知ってるわけですよ。おー、これドクタードームじゃないですかとか、
あ、
うわうわうわスパイダーマンも、これすげえみたいな話になって、でおい X メンだ、 X メンこんなにシリーズ出てるみたいになって、でそれで買ってたんで、なんか自分の中ではすごくね思い入れの深いシリーズなんですよこのマーベルスーパーヒーローズ。
なるほど。僕らがなんか田舎育ちだったけど初めてアニメイトに行った時の、このグッズもあるこのグッズもあるみたいな。
同じだと思う。
なるほどな。
もうだって気持ち悪くなんないあれ、目が回っちゃってあまりにもすごくて、
うん、なんでもあるなみたいな。
そう、もう夢の国みたいになっちゃった。
はいはいはいはい、はい、
でちょっとなんかこうあの酔っちゃうっていうか、あんな感じになったの俺も。
おお。
でね、このシリーズこれね、
はい、
まあいくつかあったんだけど厳選して買ったの。
お、
これね、これまずあのファンタスティック4というね、スタンが初めて作った、マーベルで作ったスーパーヒーローチームがあって、
スタンリーのね、そう、最初のシリーズ、
そう、最初のスーパーヒーローコミック作り出したやつですね。スタンがジャック・カービーという人と作ったんですけど、それの宿敵、ファンタスティック4の宿敵、ドクター・ドゥームってのがいるんですよ、うん、ね、このドクター・ドゥーム、こいつあの、まあ、めちゃくちゃかっこいいんです。めちゃくちゃかっこいい、うん、面白い敵なんだけど、このねマーベル・スーパーヒーローズのこのなんていうの、これはね初版っていって一番最初に作られたやつは、この後ろにね、そのカービィの絵をちょっとこうあの何こうギミックっぽく描いたり、
本当だ、
そうそう、ちょっとねこれがねあの俺好きだったの、
うん、
あ、
ほうほうほ
う、これがね再販になってくると実はね、うん、こういう風になんかギミック紹介みたいになっちゃって、
なるほどなるほど、
そう、ドクター・ドゥームはねあのこのコミックの絵みたいなのがなくなっちゃうんですよ、
この台紙みたいなのの裏面っていうこと、
そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
それで言っても分かる通り、これは実はあの後期に出てきたその再版分なんですよ、
うん、
なるほど、
で再版分なんだけど、これ要はキャプテンアメリカの人形を色塗り替えて別のキャラクターにしてるんですよ、 US エージェント。
マジか。
だから胸のところがこの立体はちゃんとキャプテンアメリカの真ん中に星があるんだけど、
ほう、
塗装で無理やりこの右胸に星があるように塗り替えて、
本当だ本当だ、
こういうねあのリペイントって言って、うん、色だけ変えて別キャラクターにするみたいなことを、うん、よくやってた。あの要はあの使い回しです、
うんう
んうん、要は使い回し、
言い切りましたね。
そうなのそうなので、だから実はね、だからこの US エージェントは俺は買わなかったんだよ。
お
キャプテンアメリカを好きだったから、
うん、
US エージェントっていう名前になったこの塗装を変えただけのやつはちょっと俺は賛成できないなと思って買わなかったんだけど、時間が経つとね、あれはあれで味があるなと思い始める
なるほど。
これが我々コレクターのダメなところです。
うん、
あれはあれでもっと来てえな、がこの自粛期間中にふつふつと来るわけ
ですね。そうなるよね。
そうでね、あいいな、いいなとかってネットで探すと大体2000円前後なんだよ。
うん、まあいい値段ですね。
そうしたら何だらけで1500円買うでしょ、これは。これは買うんです。
はい、
あ1500円。お
う。うん、
あれじゃん、うん、ね。で、このドクター・ドゥームなんかはあの2000円すごい安いんですよ。あのファースト
モデルだし。初版というか、はいはい。
うん、まあパッケージはね、あんまりそれは綺麗じゃないんだけど、
うん、
でも開けて遊ぶ分にはもう全然完璧なわけです。
うん、
でね。このね
3つ目、
そう、この再販が出た時と同じタイミングで、あのベノムとかちょっとねあの別のキャラクターがいくつかこう再販キャラクターに混じって出てきたんですよ、
うん、
ほう、
それがこのねスパイダーマンで、あのね手に吸盤がついてたスパイダーマン、
はい、
評判悪いわけです、
うん、
頑張ってるけど
手に吸盤ついてるから、
うんうん、これスパイダーマンじゃないだろ
う。そり
ゃ
そうだ、う
ん、前俺が言ってたじゃん、あのスパイダーマンの車も持ってきたけど手に吸盤がついてるからすげえ乗せづらい、
はいはいね、
だから、はい、だけど俺はそれが好きだったんだよ、
うん、
でその後にねこうやってねよりスパイダーマンらしく The Amazing Spider-Man ってタイトルを大きく出して、
お
これほらマルチジョインテッドアクションポーズ、だから関節いっぱいつけて、ほらこれこれね、これ肩とか膝この腰とかって動くとこって限られてるんだけど、
確かに
こっちのスパイダーマン足首手首、ね、肩も左右に広がったり
フィグマ的な動きを、
お腹もこうグリグリボールジョイントだったり、はい、首もね動くんですよ、
はい、
めちゃくちゃ動くようにして、
うん、
スパイダーマンはほらあのクモンみたいなこう
はいはい、
しゃがんだようなポーズ取るから、
うんうん、
それが再現できるスパイダーマンですよって出された。ただ手に吸盤がついてるスパイダーマンは俺の馴染みのあるスパイダーマンなんだけど、
はい、
これね顔見てもらえるとね、こっちの絵のスパイダーマンは俺好きなんだよ。
まあみなんか親しみのあるというか、ま
あ、
知ってるスパイダーマンの顔です ね,
でもねこっちね目がねちょっとねこうなんていうの大きい三角みたいになってんの。
ああちょっと違うか。
これはねでも90年代はこういうスパイダーマンがあの実はコミックを席巻してた。
へえ。
目がねどんどんでっかくなっていって、
デザインが変わってきてる。
変わってる、極端になっていってたんですよ。だからこの俺の一番好きな60年代70年代のスパイダーマンがいなくなって、雲糸が細かく目がでかいみたいな、なんかちょっとねスパイダーマンのトレンドが変わってきた時期だったんです。
スパイダーマンのトレンド、
トレンドがあるんですよ。
へえ。
あるの。バットマンにもスーパーマンにもある。
あ、そうなんですか。
あるんです、あるんです。
へえ。で、流行りみたいなね。
あるんです、あるんです。デザイン
か今ミッキーもね結構デザイン変わったりとかしてますからね。
そうそうそう、
あれと一緒だ。
あの黒柳さんが言ってた、
うん
うん、あれと一緒でね、このスパイダーマン出た時によく動く、うん、頭がちっちゃくてプロポーションもかっこいいみたいな感じで評価されたんだけど、うん、俺からすると、うん、並ばねえじゃん頭ちっちゃいしっていう。
ああ、なるほど、
うん、
ね、プロポーションはいいかもしれない、でも並ばない。さらに言うと関節が動くことが多すぎて、うん、今度逆になんか落差っていうかあの格差みたいなのが出ちゃってると、
う
ん、
世界観違うと。
そう、シリーズとして一緒にできないじゃんってなって。
なるほど。
俺このシリーズ一切買わなかったこれは認めねえっつって。
なるほど。
だけど
時間が経つとあれはあれでありだなって思えてくるんだよ。
やっぱさ、分かる。2度目の登場
だ。味があるな。
まあまあ。
そう。で、これをまたネットで探すじゃない。
はい、
そしたらね、足のプラスチックが青いんだけど、ここがね、あのね、経年劣化って言って、これもうね、何十年も経ってるから、はい、あのずっと紫外線にさらされると、これがね、茶色く変色するの。
ああ、なるほど。
で、今ネットでもしね、このスパイダーマンのマルチアクションのスパイダーマン、探してみたら結構ここが変色してるの多いです。
なるほど。
多い、あるある、もうこれ、
うん
うん、変色してないのがマンダラケで1800円、買うでしょこれ買うでしょ、だってい
らねえとか言ってた
のに、うん、買わないって選択肢がないのいや、ないのよ。で、あ、これは買うわなっつって、で今見ると、うん、今見ると悪くないね、頑張った、
うん、
頑張ってるじゃない。
もう万物愛してる人みたいな感じになってますけど
もうね、なんかね、こういう地獄に俺たちは囚われてしまってるんですよ、うん、これさ、
分かる、国語辞典とかもそうだもんな。
やっぱりそうなの。アイマスもそうなの。
そうですね。
買っとくかってなる。
なるんだ。
言っても
あのコミカライズどうとか思ってても、うん、やっぱり今読みたいなってなっちゃう。
やっぱなるんだよね。
これはこれで な,、
うん、なる。
まあまあ持っとくかっていう。
そうなんだよ。これってさ、いつ終わりが来るんだろうこの地獄って俺ね、ふとね、これもね、自粛期間中にちょっと立ち止まってみたんだ
あ、はいはいはい、
俺は今まで地獄にはまれ込んでたんじゃないかと、
う
ん、
そう。でこの地獄が進んでいった先ってどこなんだろうっていう、
うんうん、
あの未だかつてさ、
うん、
俺たちのじいちゃんとか、
うん、
お父さんとかにそんな地獄にはまった人いなかったじゃない。
ないですね。
特に田舎だったりしたら、
うん、そうですね。
ね、なんか黙々と、いや男は黙って仕事してりゃいいんだみたいな人だったでしょ、うん、それがさ、今俺たち親父たちの年齢に来てんのに、
はい、
地獄じゃない、まだ
真っただ中、
真っただ中でしょここってさ、どんな未来に行き着くの俺って思っちゃったんだよ。思っちゃったの。これを思わせてくれたもう一つの要因っていうのがあって、
う
その自粛期間ってのもあってさ、 YouTube よく見るんだ、
うん、
はい、
それでね、俺の子供の頃のね、刑事物とかドラマのオープニング集を、
うん、
なんかいっぱいアップしてる人がいて、
うん、
トミーと松とか、
お、
ね、大都会とかで、あのあれ G メン75とか、
うん、
見てたの。見てる時に俺ね、ついつい言っちゃいけないこと言っちゃったの。それスタジオでちょっと見てたのね、仕事場で見てる時についつい言っちゃったのは、 ここに映ってる人たちってみんな年下ですよねって言ったんですよ。
言っちゃった。
言っちゃった。
うん。
そしたらみんな、うわっっていう。
うん。
この誠直哉さんが、年下なんだよなっていう。うんうん、でも俺たちさん付けしちゃうなきっとって、全然俺たちより今の俺たちの年齢より全然若いのに、うん、そう松崎しげるさんとか、
はいはいはい、
でも松崎さんって言っちゃう大人の貫禄みたいなのがあるんだよね、うん、それでこれを見比べてごらんなよ
急に、
うん、
1800円
買っちゃうでしょ、これもありだなっつって買う人間の未来は、あの年下の渡里哲也さんたちのあの表情に、なんか俺たちの未来ってあるんだろうかっていう、ヘリからライフルを構えてるあの渡里哲也さんが俺たちより年下だなんて、これ俺たちがじいさんになってもあの渡里哲也さんは俺たちより上のままでしょ、超えられないんだよね。
そうですね、
そうですね、
これどうしたらいいのっていうのが俺の今回のおもちゃコーナーで改めてね、
すごいところに着地した。
一度
哲学、
そう、一度ね、あの自分のおもちゃ好き、おもちゃ地獄を一度見つめ直して、さらに次回から何事もなかったかのように新しい人形を紹介していきたいとは思いますけど、これをね手に取った瞬間にね、俺は何をやってるんだろうって本気で思いました。
そういう今まで何やってたんだろうって思い悩む人は、なんかちょっとアニメの主人公っぽいですけど
主人公っぽいのこれ、
なんか俺は何をやっていたんだみたいな、このままでいいのかみたいな、
いやだ
ってそういうちょっと面倒くさい主人公とかいそうですけど、
いやもう怖いのは、
はい、
このおもちゃ、そのマンだらけのこのアメトイ売り場、俺と同じか俺より上ぐらいの人しかいないんだよ。
まあそっか、若い人というか、
若い人いないんだよ。
まあそうか、
そうだね、
いないの。なんか、うん、どこに行くんだろう、ガンプラを抱えて俺たちはやっぱり墓に行くんだろう
出た、ガンプラを抱えて俺たちは墓に行く。
そう、最後まで俺たちはポリキャップのことを考えながら死ぬのかなって、
俺のだって言って死んでいく。
そう、これを棺桶に入れてくれ、これポリキャップは有害な毒ガスが出るんでダメなんですよって言われる俺たちの結末が待ってるのかなっていうのがあって、でそれをね見越してバンダイがもしかしたら燃やせるプラモにこれから移行するかもしれない我々の墓にね、お墓に入れられますっていうのが、お墓に入れられる百式ですみたいなのが出るかもしれない。
お墓に入れられる百式ですって売り言葉は何だ
あるかもしれないから、その時代がね、このなんか今回のコロナの一件でね、まあ、なくもねえんじゃねえかと。
まあそうか、
世界中がなんかありえない方向にいきなり舵を切ることってあるかもしんないなとかね、うん、思っちゃったという、これが私のコーナーの締めとなるんですが、はい、いいですかこれで。
はい、
バッチリです。
ピコンピ
コン。そうっすね、
いや本当よ、墓に入れられないんだ、墓とかの、
なるほどな、
ね、棺桶に入れられないんだもん俺のアクションフィギュア全部。
なるほど、一緒に仮装とかできない。
そうなのよ、コミックブックだけよ入れられるの。
そっか、
プラスチック
はフィギュアはどうなるんですかね、本当に
思うよね。
まだ先人がいないですもんね。
いない。
本とかはいるんですけど、うん、趣味のものでフィギュアってね。
そう、
だからビデオテープとか集めてた人ってどうなっちゃってるんですかね。
どうなってんだろう ね
本当気になりますね。
その人たちも今回の自粛期間に膨大なビデオテープの山を見て何か考えたはずだよ、
ね、多分絶対そうですよね。
これってっていう、もし俺がコロナにかかって入院して、このビデオの管理って誰がするんだろうとか
なるよね、
うん、なった人たちっていっぱいいて、
うん、
今まで考えもしなかったことを考える機会にはなってるんだよね。
なると思う、なると思う。
そうなってんの、うん、何あれ俺ってすごいなんか神器臭い話になってんのこれ。
いやすげえいい話でした。
いい話なのこれ。
いい話でしたよ、すごい豪ですよね、バカですよね、だから言ってしまうとね。
本当だよ、バカだよ。でバカを極めて仕事にしちゃってるわけじゃない。 そうですね、そのまま、うん、このバカをバカのなんかあの無限循環エネルギーみたいなの作っちゃってるじゃない、
うん、そうですね、
ね、そのバカがバカを生んでまたバカで動くみたいな感じのね。あ、
それはね、あの2000年代初頭にあの脚本家の倉田秀之さんが倉田システムっていうのをあのまあ作ってて、うん、あのアニメの脚本を書いた脚本料で、うん、あの漫画とフィギュアとアニメの DVD を買いまくるっていう、はいはい、で業界に還元してまた仕事もらって、でまたそれをグッズにつぎ込むっていう倉田システム。
もう倉田さん完全に地獄だったんだね。
地獄ですね。
いやだからソーシャルゲームのイラスト描いてる人とかでも多いですよ。自分で描いた絵あのガチャで出るまで何枚も課金してみたい。自分で描いた絵をです
ね。ウロボロスだ、ウロボロス。
もう本当に自分の
尻
尾みたいな。
本当だって。すごいね。
もうそうですね。地獄なのか何の
天国なのかね。でもさ、どうなんですか。例えば古本業界、ま、国語辞典とかでも、うん、ま、ジャンルによりますけど、やっぱそのてっぺんはいるわけです。あのマニアの中でも。
はい。
で、とりあえずこの人が今日本一のコレクターっていうのが分かっていて、
うん、それがすごいんだよな。
で、その人はだってもうあの計算したら20歳の時から2日に1回のペースで国語辞典買ってるっていう人なんですよ、計算上。で、うん、マンションの2部屋ぶち抜きで国語辞典をまあ収めてるんですよね。
聞いたことあります。
でもうあのプロの業者用の本棚をまあ買っていて、全部そこに保管してあるわけです。
はい。
であの半な第何版とかの版違いではなくて、第何版の何ずりっていうすり違いで全部持ってる人なんですよね。はいはいはい
はい、ああ前言ってた人じゃない、
坂井田さんっていう。
あ、言ってたね。
タモリクラブとかでも紹介されてたんですけど、万が一その方が亡くなった場合ですよね、
はい、
記念館とかにする人も現れなければ、うん、結局散逸するだけなんですよ。
そうだよね。
で、新たなコレクターもたくさんいるんですけど、じゃあその人たちが買い取れるのかっていう問題もある。
そうだよね。
どう、でもいるんでしょ一応このアメトイマニアっていうのは。
アメトイマニアなんてだって俺なんかよりとんでもない人たちばっかりでしょ。
でそのとんでもない人たちは年上ですか。
年上だよ。
どうしてんですかその人たち。
とんでもない人たちが時々何かの事情で放出するんだよね。
あ、
それが何かは分からないよ。あまり知りたくもないけど、うん、
家庭での肩身が狭くなったってことじゃないですか。
ならいいんだけど、何かしらのやむにやまれぬ事情なんではないかっていう
切ない
ことがあるんだよ。
切ない、うん、
あるの、
うんうん、はいはいはい。
でその時にそれが並んだ時にね、うん、店に、
うん、
並んだ時にその価値が分かったこと、
うん、
がまた俺の地獄でもあったよ、
ね、そうだね、うん、これが出てるっていうことですよ、ね、う
ん、あれこれ見たことねって言って、うん、そしたら店の人が、あ、これ何々さんのコレクションが放出になってみたいな。だってこれ見たことないですもんって言ったら、早くお気づきです本当にこれないんです、私たち初めて見たんですよって、ね、本当だよね、うん、これはないなって。
そうだから究極的にはどこの誰が手放したか分かるやつなんですよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
そうなんですよ、
うん、
そういう意味じゃね、なんかあの なんだろうね、今あのもしね、
うん、
とんでもない化け物コレクターの人たちがあのいて、まあみんなご高齢になってるでしょうから、うん、なんかあの誰かが手伝ってね、 YouTube かなんかにバンバン上げてってもらいたい。
ああ資料としてね、
なるほどな、
こういうのがあります、
そう
こういうのがあります、
でこれ あのこのバージョン違いでね、よく見てください、ここ塗装が違ってるんですよとか言うのを全部上げてって、うん、もう残してってくれよと思う、う
ん、
は
い、それ長山さんがやるべきなんじゃないですか。
俺はねそこまで言うても、うん、そこまでコレクターを極められてないんだよ。極めてる人はだって俺みたいにあの年月が経ってあれもありかななんて言わないんだもん。
まあわかる、あの見た瞬間買いですよ。
そうよ、
もうバージョンが違うだけで買いですよ。
そうそう買い。
いや俺でもそれはそれで面白くないと思うの。やっぱり年数が経ってこれはこれでありと思って買うのが
まあね
マニアだと思う、う
ん、いやでその時にねまた何気なく買うと、あれここのなんか 素材が違ってるっていうのが分かった時のね、あのね、なんて言うんだろう、絶望感だよね、あれもう、今は、前はね、おこれ違ってますよ素材が、本当だとか言ってみんなで、おすげえってなってたのに、今はうわこれ2つになっちゃったな、
わかりますね、やっぱし新大陸発見しちゃったのと同じですよね、これもう全部領土を押さえないとみたいな、
そうなの、そうなんだ、
買うのこれって
なるんだよ、で買っちゃったんだよね
買っちゃったんだよ ね、
そうね、
で買っちゃって、こっちは遊び倒してとか、こっちはなんか誰かにあげようかなとか思ったら、うわーバージョンが違って
そう
っ
すねってなると、そうっすね、
どっちも俺のもんにな
っちゃう、そうなんですよねそうっすよね、
もうねこの地獄ね、この地獄、でもあのもうね、どちらかというともう腹をくくって行けるとこまで楽しんでね、行きたいなとは思ってますよ、
まあ、その末路を見届けますんで、
ありがたい ね、 はいね、このドクタードームだって、だってね俺が初めて買ったやつは再販版だったんだよ、で同じもんだと思ってたんだよ、
なるほど、でも裏ひっくり返してみたら、
いやこれね、裏だけだったら俺はあの人形の方が重要だから、裏も好きだけど、まあ裏だけのために買うのはな、じゃないんですよ、こいつね、あの頭の素材がね微妙に再販版と違うの、
素材とかいう、
違うの、頭のグリーンと、あとね、あのエッジの出方がね、こっちの方がやっぱ初版の方が綺麗なんですよね、 あれごめん、なんか俺だけが、
長間博士のおもちゃコーナーでした
ありがとうございました、
ありがとうございます、
地獄、
君の中迷い道が、なし。